黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は稲きびをピックアップしています。お話は JA 黒部大川翔平さんです。大川さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、それにしても先週ご出演いただいた生産者の皆さん、本当にお元気でいらっしゃいますね。
そうですね、皆さんお元気ですよね。本当にな
んていうか、こうパワフルっていう若い私たちも負けてちゃいけないななんてそんな風に、ね、本当ですね、思いますね。皆さん本当に手作業がほとんどということで、ご苦労も終わりではあるようですけれども、稲きびをこう作っていることについてものすごく熱く語ってくださいましたね。
はい、
いつもああいう感じなんですか？
いつもやっぱりああいうか、情熱持って、されてる方が多いですよね。
そうですか。携わっていらっしゃって、ここ、5月からってことですけれども、何かしらこう手応えですとか実感みたいなものっていうのは感じられることありますか？
そうですね、私、5月から担当したんですけど、実は10年前も担当してまして、その時は5年ほど、稲きびの方を担当させていただいておりました。で、その時に稲きび結構生産量ありまして、加工品とかちょっと作ったらどうかなっていうことで、例えばアイスクリームにちょっと混ぜてみたりとか、そういうような試行錯誤もしてた時期はあるんですけど、ここ最近ちょっと量も取れてないっていうことで、やっぱり生産量を増やしていくっていうのが今は一番大事なのかなというふうに感じております。
大川さんが携わってらっしゃった10年前っていうのは、そんなにたくさん取れてたんですか？
そんなにたくさんっていうほどでもないんですけど、量で2トンほどは取れてる時期もありました。今だいたい半分ぐらいになってきてますんで、やっぱりちょっと量が少ないなっていうふうに感じてますね。
じゃあこうしばらくぶりに帰ってらっしゃって、あれって思われたっていうこともあったりするんですかね？
そうですね、昔はやっぱり元生産者の方おられまして、やっぱ20人とか、下手したら30人近くおった時期もありますけれども、今やっぱ10名ほどに減っとるっていうことで、やっぱそういった点はすごいびっくりしましたね。
今後黒部の稲きびの可能性っていうのは、そういう状況を見られてどんなふうに思ってらっしゃいますか？
雑穀の、ブーム等もありますから、今後また増えてくる可能性っていうのは、あるとは思うんですけども、やっぱりその機械化に対応がなかなかいってないっていうことで、若い人が作れる機会が、ちょっと少ないのかなっていうふうに、感じてますね。
黒部座ストーリー。先ほどアイスクリームやおせんべいなんてお話ありましたけど、それって先方の方からこう依頼が来ることが多いんですか？
業者の方から直接話がある場合もありますし、やっぱこっちから逆に依頼して、なんか作れんかなっていうことで、お願いするようなこともやっぱりありますね。
じゃあこちらも提案し、あちらからも送るっていう両方があるということなんですね。これから将来的にはどうなっていくのかなって思ってらっしゃいますか？
そうですね、今、やっぱ生産者の方が減って、来とるような状況ですけれども、現状維持しつつも、やっぱり量を増やしていくように、生産者の方と、お互いちょっと連携しながら、頑張っていきたいなというふうに今思ってますね。
いろんなやり方があると思うんですけど、少なくて価値があるものっていう持っていき方もできるかななんて思うんですけど、 あのちょっとこう値段を上げてとかですね、希少価値のあるものにとかいろいろ考え方もあるかなと思いますけど、そのあたりお母さんどうですか。
まあ、あの値段も、まあ、上げていけば、まあ、生産者の方も、まあ、喜ぶとは思うんですけども、あの、まあ、先ほども少し話出てましたけど、まあ、やっぱり、まあ、今の価格で、まあ、頑張っていこうというような、あの、まあ、生産者の方からも話ありましたんで、まあ、今の価格を維持しつつも、まあ、やっぱり量を取って、まあ、販売の方を増やしていければいいのかなというふうに思ってます。あの、まあ毎年あの黒部の方の、 あの、まあ、昨年もなんですけども、あの農業祭で、あの、まあ、この稲きび、まあ、使って、餅つきの方をあの行いまして、引き取られた方に、まあ、振る舞ったりとかもしてますんで、あの、まあ、稲きびを少しでもやっぱりいろんな方に知ってもらって、まあ、食べるような機会も、まあ、増やしていけたらいいのかなというふうに思ってます。
黒部ザストーリー、
昔を懐かしんで食べる方もいらっしゃれば、あの新鮮なものとして捉える方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、なかなかやっぱり、まあ、買える場所が少ないというのもあって、まあ、初めて食べるという方もやっぱり多いんだと思いますね。
なんかそのリアクションっていうか、あのどんな反応されるのかちょっと見てみたい
やっぱ多分初めて食べる方は、はい、あのまあ、綺麗なやっぱ黄色色の、まあ、餅を見て、はい、まあ、やっぱ皆さんびっくりされてますよね。
あ、どうやってこの色出るのみたいな。
あ、そうですね。
あ、そういうのを見ると嬉しくなりますね。まあ、
やっぱ嬉しいですよ ね、
ね、なんかすごい将来性を感じるようなと思いますけど
それでは大川さん、最後に黒部の稲きびの魅力などについてラジオを聞いていらっしゃる方に PR をお願いいたします。
はい、あの、まあ、やっぱり稲きびは、あの、まあ、なんといってもあの黄色い、あの非常に綺麗な、まあ、色をしているというところが、あの一番、あの、まあ、一番の特徴だと思いますので、その、まあ、稲きびの色とあの艶、まあ、それと、まあ、独特の風味を、あの、まあ、楽しんでいただければいいのかなと、思います。また、あの、まあ、どこかで、あの、まあ、稲きび、あの食べていただいて、まあ、美味しかったというような声が、あのこちらの方に、まあ、聞こえてくるように、あの、まあ、生産者と、まあ、一緒になって、頑張っていきたいと思いますので、またあの食べてみてください。
食べてよし、そしてまた見てよし、黒部の稲きび、とても魅力的な食品だと思います。皆さんもぜひ味わってみていただきたいと思います。お話は JA 黒部営農指導員の大川翔平さんでした。大川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー、今週は黒部の稲きびについて、その未来をご紹介いただきました。最近は全国的に雑穀ブームがある一方、黒部での生産量というと10年前と比較して半分ぐらいになってしまっているということで、ちょっと寂しい気もしますね。何分にも機械でできないことが多くて、手作業で一つ一つ大切に育てていらっしゃるということなんですよね。ただぜひ店頭で見かけたら手に取って食べてみていただきたいと思います。その可能性を感じていただければ、作ってくださる方もまた増えるのかななんて思ったりしています。さて、来週はこの稲きびを使った美味しいメニューを、しのりえキッチンの篠崎理恵子さんに教えていただきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。